本日は柿を見に散歩します。新百合ヶ丘から柿を、そして鶴川まで足を伸ばします。柿をは小田急線の各駅停車で、新百合ヶ丘の次の駅です。次の駅は鶴川です。もともと柿を周辺の散歩コースは人気があり、便利な散歩コースマップも駅のスタンドに置いてあります。少し広範囲なので、今回は駅前の簡単なマップのメモを持って、柿尾の南口に出ることにします。柿尾は、安全寺まで回ると、味わい深く懐の深い、いい町です。新百合ヶ丘にないものがあります。そこが魅力です。強みです。新百合ヶ丘は都会であり、ほぼ全部あります。全部揃っています。とりわけアート系は素晴らしいです。教育、アート、文化、コミュニティ、世代間共有も多いです。その他のインフラとか、整然と綺麗なんです。現在進行形で充実、発展しています。一方、柿尾は、新百合ヶ丘から歩いても行ける一駅の距離ですが、状況は一変します。魅力の質が違うと思います。これは、偶然としたら、天の恵みのようなものといったら、地元の人は怒るかもしれません。駅前からの道路は、車と人の往来でごった返します。このこんしかとした様子は、東京のおしゃれな街、自由が丘の駅前にそっくりなんです。自由が丘の場合、バスは、綺麗なミニバスが可愛いです。違いは、店の数と、若い人向けのおしゃれな店が多いこと。しかし、柿尾の場合、他府県から、わざわざ来たくなる独特な風情があります。不思議なことに新百合ヶ丘が発展すればするほど、柿尾の個性も強調されるし、輝きが増した私には感じられます。次の一駅先の鶴川は、さらに風情にカントリーの要素が付加されてきます。お食事は、農産物の野菜が美味しいので、野菜メインのお店で食べたいものです。後の回で紹介します。さて、柿尾南口降りて、すぐ、右隅の大平屋さんに入ってみます。改札を出て、柿尾に来た人は、まず、大平屋さんの和菓子か、ご飯物おにぎりとかに誘われます。感覚としたら参道への入り口ですが、神社やお寺が歩いて行ける距離にあるのか、ここでは不明。後に案内します。また、街の雰囲気は、映像の方がリアルなので、後日動画を載せます。大平屋さんの前すぐ前方には駅前広場があって、バス停ルージョとやタクシー乗り場になっています。その広場を囲むように飲食店があります。まっすぐそのまま道路を越えて進むと、右に美味しいトンスズとんかつ屋さんがありますが、今回はお菓子スイーツ店なので割愛します。こんにちは。大平屋さんに入りました。壁に貼ってある柿の里の中のピンク赤味のあんが飛び込んできます。鮮やかな色です。その他、ガラスケースの和菓子を見せてもらったり、いろいろ話を聞かせてもらいました。お店の歴史は、場所が変わったりしつつ、だいたい40年だそうです。今でも、風情ある柿を、40年前のお店オープンの頃は、どういう感じだったのでしょうか。別の機会にお聞きしたいと思いつつ、いろいろ新商品の開発や人気の秘密みたいな話を聞きました。一番下の段にリキュールの入った和菓子を見つけました。柿の香りの柿の葉餅です。写真を撮らせてもらいました。奇妙な味です。大人の和菓子、アルコールはほぼ感じないけれど、柿の葉の香りは子供は味わえない大人の世界です。ガラスケースを見てみます。鍵、梅、栗。鍵、梅、栗の味が揃っています。ザ、和菓子なんですね。和菓子は、羊羹からゼリー、お餅、団子、まんじゅう、いろいろなあんやクリーム、お豆やナッツなどが入っていたり、いろんなバリエーションも皆さんもご存知です。そこに、地元食材で個性を出します。一般的に、和菓子は、やや年齢の高い世代に支持されていますが、大人を強調したリキュール入りだったり、洋風要素を加味して、若い世代に人気が出る和菓子もあります。大平屋さんのヒット和菓子、音楽の街にちなんだ 新入りピアノモノコ。これは素敵です。2種類あります。新入りが丘の昭和音大の学生さんも開発に関わったのでしょうか。今度聞いてみます。次回は、柿をミニ散歩、その2スイーツ編です。ミツバチさん、ラプラクミーノさん、MR 蒸しパン。によってみます。最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。